皆さんおはようございます、お元気でいらっしゃいますか、コロナがおそらく来週は就職して日曜日からは、ご一緒に、共に礼拝することができるんじゃないかとこう思っています。それぞれの家庭でまた今日も礼拝をしてください。そしてまた1週間も人々が豊かに守られるようにですね、お祈りをしたいと思います。今日は、伝道者の書から第4回目ですが、ご一緒にここを見ていきたいと思います。テキストは伝道の書4章のところです。でテーマはですね、生きるということで、三つ寄りの糸というのがこの副題になっておりますけれども、この生きるということをテーマにずっとこの伝道の書から学んでおりますけれども、ヨーロッパのある哲学者が生きるということを真剣に悩む、あるいはそのことを通して初めて人間というものは成長していくのであると。だから私たちが生きるということはですね、悩んだり苦しんだりしたことを通して、それは本当の意味で生きることを知ることができていくというのです。長く生きてきたということは、人生のさまざまな体験を、しているわけですけれども、例えば昭和18年の生まれの方はですね、こう第二次大戦の時にちょうど生まれて、そして戦時中、母親のお乳が出ないで、大変苦労して育った、そういう人たちです。この戦争の体験というものを、苦しみを、命がけでそこから逃げた方々、戦後の貧しい中を経験してきた、そういう人々、その辛さの中で生きるということは何かということをですね、学んできたと思います。詩篇の119編の71節の中には、苦しみにあったことは私にとって良いことです、それによって私はあなたの掟を学ぶことができましたと、苦しみにあったことを良いことです、そしてそれによって、神様の掟を知ることができましたという言葉です。また詩篇の130編の中に、一節の中に、主よ、私は深い淵からあなたに呼ばわる。深い淵の中という言葉はですね、神様に呼ばなければどうすることもできない、生きることができないような、そういう状況の中にあって、深い淵から神様に呼び求めたということです。私たちがこの生きるということは、その深い淵というところから、生きるとは何かということをですね、考えて、特に私たちはクリスチャンとしてこの聖書を通して生きるということの意味をですね、考えていくことは非常に大事なことであるし、また有意義なことであるし、そしてまた聖書という素晴らしい本を通して私は生きるということをですね、考えていくことができることを幸いに思います。ソロモンは一体この世の中で社会で何を見、何を悩んだかということです。彼は自分の王宮の中に住んで、人々が今何を考え、また彼らはどういう状況の中で生きているかということを、彼が王宮を飛び出て、そして一般の人々の姿をこう見たわけですが、その彼が見た一つはですね、矛盾に満ちた現実ということです。虐げられた人々というのは、一節の中に、私は再び火の下で行われる一切の虐げを見た。身を虐げられている者たちの涙を、しかし彼らには慰める者がいない。彼らを虐げる者たちが権力を振るう、しかし彼らには慰める者がいない。これが、このソロモンがですね、この現実を見たときに、そういう言葉を持って彼はこのことを述べています。ソロモンは、自分の生活とかけ離れている人々の中に虐げられている人々を見、そしてその人々の涙を見たという言葉です。人々は現実の生活の中で涙を流して生きている姿を彼は見たというのです。まあ、いつの時代でもですね、どこの国においてもこの現実は変わりません。今年の5月にですね、アメリカの黒人の男性が警察官によって首を押さえられて亡くなったという事件が起こりました。 アメリカ中だけじゃなくて他の国々にもこの差別的なことに対する抗議が広がりました。そして今でもアメリカではこの抗議運動が続いております。リンカーンという大統領によってこの奴隷解放の南北戦争が起こってですね、そしてこの奴隷売買が禁止される。しかしその状況の中でも差別が今まで続いているということ、そしてルーサーキング牧師によって公民権運動によってそれまでの差別的な法律が撤廃されて、そして全ての人々に対する差別をなくするというようなそういう運動が起こったわけですが、しかしそれでもなおかつこの黒人に対する差別、いや黒人だけじゃなくてその多くの移民の人々もまたその差別の中に生きているわけです。バングラデシュという国があります。私も世界食糧奴隷でこのバングラデシュを訪ねて、飢餓の働きがどういうふうになされているか、あるいはまたこれからどうしたらいいかという見学に行きました。このバングラデシュはですね、ヒンズー教が国の圧倒的な宗教になっておりますけれども、このバングラデシュは4つの階層があります。そして一番下の階層になるとですね、教育も十分に受けられない、そしてまた、職業にも差別がある。例えばこの一番最後の第4の階層はですね、この道路掃除とかそういうこの誰もがしたくないようなそういう職業にしかつけないというような、そういう人たちがいるわけです。ですからソロモンはこの虐げられた人々の涙を見たということですが、私が今世界を振り返るときですね、そういうような虐げられた人々の涙、私たちもこの私もこのバングラデシュ行ってですね、その現実を見ました。そして飢餓が応援しているところの学校がありますから、その学校で学んでいる子どもたちは生き生きとして将来いろんな職業に就きたいという、でこのバングラデシュの学校のこの成績、学業成績もですね、その学校の子どもたちがトップであるということを聞いて大変嬉しく思いました。このヒンズー教徒はですね、この地上では報いられないけれども死んで天国行ったら報われるという、まあ、そういうこの教えをしているためですね、このこうクリスチャンになる人々がこのバングラデシュでは大変増えているということを聞きました。7月5日のメッセージの中にですね、わずか62人の大富豪が世界の、まあ、下位の人々というか貧しい人々の36億人分の同じこの資産を持っているという、そして金持ちの資産は年々この増えていっているという、そういうことが言われていました。朝日新聞にですね、同志社大学の教授で浜則子という大変有名な経済学者がおりますが、まあ、この人はですねクリスチャンで、よくあの沖縄の新聞にも投稿される方ですけれども、この人がですね、強者だけ強い者だけが生き残る社会はやがて滅んでいくのである、そういうふうに警告をしておりまして、また聖書の中にもですね、カルタゴという国があります。この国は今このチュニジアと呼ばれておりますけれども、聖書の中には海の女王と呼ばれている国です。かつて彼はギリシャと戦い、ローマと3回戦った、死闘を繰り返したこのポエニア戦争というのがあります。そういう中でも彼は生き延びるようなそういう力を持っていたのは、彼が経済的な大国であったということです。森本哲夫という、まあ、ジャーナリストというか作家がおりましたけど、この人の書いた本の中にですね、カルタゴは集めるばっかりでまさにこのエコノミックアニマルであったとこういうふうに言われているんです。でこの森本さんはそこでですね、日本は多くのことをこのカルタゴから学ぶことができるんじゃないかと。ソロモンは虐げられて泣いている人々の現実を目にした。今世界中にそれに似たようなことが起こっているんじゃないかとこう思います。まあ共産主義っていうのはですね、 物物質を平等にこの人々に与えたら人は幸せになるということをまあ実験したんです。しかしこのマルクスの共産主義の実験はですね、75年で終止を打ちました。かつて共産主義国であったソビエトも、そしてまた西ドイツ、東ドイツも、多くの国々がこういう共産主義のこの束縛から解放されているわけです。物が十分に与えられた人は生きることができる。しかしそれは実際にそうでなかったと。しかしまだ今私たちのこの社会のですね、世界の資本主義の世界もこのままでいいのか、このままでは資本主義の社会もですね、それやがて滅んでしまうじゃないかということを危機感を持っている、まあ、多くの方々がおられます。ですからこの働く人間が生きている中で、このソロモンは矛盾に満ちた世界を見たと。貧しい人々、虐げられている人々を見た。そしてその人は泣いているけども誰もそれに心を止める者がいなかったということです。2番目はこの 4節から8節まで見るとですね、働くことの意味がここに問われております。聖書を皆さん後で読んでください。私はまたあらゆる国の労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を覆うようなものである。そのまま仕事というものは妬みなんだとこういうふうにここで語っているわけです。仕事を働くということは、それは家族を養い、あるいはこの自分を支え、あるいは自分の技能を会社や社会に、国家に使えていく、貢献しているということが、まあ、仕事の持っている広い意味での意味じゃないかと思います。いつかテレビを見ていたらですね、フィンランドという小さな国がありますが、このフィンランドの国はですね、紹介されていたんですが、学校教育の目的は何かという、まあ、そういうことを日本から言った記者が尋ねるんです。そうするとこのフィンランドの教育はですね、まず子どもたちが人が働いて国家に税金を納める人を人材を作る、これが第一番目だそうです。子どもたちに働いて、そして税金を納めて国を支えていこうという、これが第一番目。第二番目は人生を喜び楽しむことを目標にしている。この二つの短い言葉がですね、フィンランドの教育の大事な柱となっているというんです。私たちはかつての日本はですね、教育直後というものがあって、それによって多くの子どもたちはこれを覚えた。これは天皇に尽くしていくというようなそういう教育直後でした。戦後その教育直後がこの見直されて教育基本法になって、すべての子どもは教育を受ける権利があるというふうに変えられてきました。親はなぜ働き、またなぜ子どもたちに働くこと、あるいは勉強すること、仕事ということについて考え教えてきたかということを考えるときですね、親の第一の願いは子どもたち一生懸命勉強させて有名大学に入って、そして大きな会社に入って、まあ給料が高い会社に入って人生を生きていくということを目標に今もしている人々がたくさんいるんです。子供を無理やりにそういう方向に、親の定めた計画したレールの上に子供をこの強いていこうとする。まあ一人の親がですね、自分の子供を親が考えたレールにこの乗せたんです。それはどういうことかというと、この子供はですね、小さな、まあ、小学生に入った時からですね、この親は子供を勉強をさせて、そして、東大に行って、それから良い仕事に就くということをこの親は仕事の、あるいは人生の目標にしたんです。子供はそれに親の言うことに従ってですね、小さい時から遊ぶことも、あるいは友達とキャンプすることも、野球することも全部禁じられて、ただ勉強のみに勤しんだんです。そしてついにこの子供はですね、東大に合格したんです。 で合格した時にその子供はね、これで満足でしょう、満足したでしょうと言って遺書を書いて自殺をしたという話がありました。伝道のその2章の24節から25節の中にはですね、そこには仕事は隣人に対する妬みであるという言葉です。仕事は隣人に対する妬み、これが当時の人々の中にも、私また今日でもそういうことがあるのではないかと。仕事を妬みとするってことはどういうことかというと、かつてこの隣の家でですねピアノを買うと、今度は負けじと自分のところでまたピアノを買う、隣の家が自動車を買うと自分の家でも自動車を買うという、このような生き方は、働きはまさにこの妬みから起こることである。かつての高度成長時代のサラリーマンの意識の中にそういうものが競争であったということが言えるんです。よく会社の寮というのがありまして、その寮に入ってもですね、部長課長というような名前で呼ばれる、そういうこの会社の寮ですが、そういうところに入ることをですね、この会社の人は嫌ったそうです。会社でも部長課長、そして家に帰ってきても部長課長として付き合わなきゃいけない、仕事の本来の意味を失っている。これはソロモンは妬みと競争社会であるというふうにこう例えているわけです。それは今も変わらないことです。私たちは仕事というのはどういうことかというと、このイエス様がまず神の国と神の義を求めなさい、そうすれば全てのものは全て与えられる、明日どう生きようか、明日何を食べようかといって思い出ざる必要はない、まず神の国と神の義を求めなさい、まずというこの言葉はですね、ウィリアム・バークレーという新約の学者がまずという言葉の中には、人生の順序を正しくしなさいというのがまずという言葉だと彼は解説しているんです。私たちはまず仕事に成功するか、あるいはどれぐらい給料をもらうか、どんな会社に払うかということ、入るかということをまず何よりも優先的に考えるんですが、バークレーはまずという言葉の中には、人生の仕事も含めて生きることも含めて、その順位を、何が一番大事なのかということを、それを求めていきなさい。パウロはコリントの手紙の中で、食べるにも飲むにも何をするにも神様の栄光のためにそれをしなさい、食べるに飲むにも神様の栄光のために飲んだり生きたりするのであるということです。最後にこの4章の9節から16節を見るとですね、挫折から学んだことが書かれております。ソロモンは無人に満ちた社会を見て何を学んだでしょうか。私たちが日々生きていることは、さまざまなことを学んで生きていることです。無意味に生きているわけではないのです。そこには良いこともあるし、また悪いこともある。成功したこともあれば失敗したこともある。人に裏切られたこともたくさんあるし、そういうものを含めて人間は生きているということにつながっていくわけです。ある人は失敗は良い経験をさせてもらったという言葉に変えて生きている、あるいはこの野球の選手を育てている監督さんがおられました。選手が失敗してもそれは良い経験をしたのであると。私たちの人生もそういうふうにですね、この挫折からたくさんのことを学んだ。このソロモンは二人は一人に勝るという言葉を書いてあります。三人よれば文殊の知恵という言葉があります。凡人でも三人集まれば、相談して考え出せば良い知恵が出てくるという言葉です。三人集まったら、それはたとえ普通の人であっても知恵を出し合って素晴らしいものがそこでまだ生まれてくる。三人にして迷うことなし、三人集まったらその迷うことはない。また三人よれば師匠の出来という、三人集まったら師匠が言っているようなことができていくのである。また まあ、アメリカの文化の中にですね、頭を二つの方が一つよりも良いという、まあ、こういうことわざがあるそうです。このことわざの中には、貧しい賢いわらべは老いて愚かでいさめることを知らない王に勝るというこの言葉がこの中に出てまいります。老いた王、これは老いている人々に共通していることはですね、自分が生きてきた経験あるいは体験価値観にこだわってですね、自分はこの世に生きてきた、だから若い人が何と言おうと私はこういう生き方をするという、まあ、そういうふうに堅くなり頑固に生きている人が年を取ってくると、そういうことが起こってくる。吉川英治という人は、作家の吉川英治ですね、私にとって自分以外はみんな教師である、小さな子供から老人に至るまで私以外はみんな教師であるというふうに彼は謙遜に多くの人から学んだそうです。そしてこの4章の12節の言葉を見るとですね、一人なら打ち負かされても、二人ならば立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単に切れない。今日の副題はこの三つ寄りの糸は簡単に切れない、まあ、この言葉はですね、よく結婚式で夫婦に例えて語ります。夫婦とプラス神様を加えたら簡単に切れないよというこの励ましの言葉ですね。しかしここで言われていることは結婚のことじゃなくて、私たちはこの父と子と聖霊なる三位一体の神様に尋ねて、そしてまた道を教えていただくようにということです。先ほど見たこの言葉14節、4章の14と15の中にそのことを書いています。たとえその王国で貧しく生まれたものであっても、王に代わるって立つ後継の若者の側につくのを、若者は牢獄から出て王になる、たとえその王国で貧しく生まれたものであってもとこう書いてありますが、若者の王であっても神の言葉に従っていくときに全ての民を導くことはできるんだということです。若い者であっても、しかし老いて何もこの学ぼうとしない王は、それは良くないということです。まあ、無人に満ちた私たちの社会の中でですね、それは確かに昔も今も同じように、再び火の下で行われる一切のは虐げを見た、そして人々の涙を見た、虐げる人々の涙を見た、これは今の時代でも同じことがあるということです。そういう時に私たちは神様を見上げていく、人生というのは一筋縄では生きていけないものが人生なんです。ですからそういう中で神様と人との出会いを通して道が開かれてくるということです。だからここには人との出会いということと、人を通して私たちは知恵が与えるし、そして一番最高のものは神様というお方をですね、知ることを通して道が開かれてくるという。三つ寄りの糸は簡単に切れないというのはまさにそういうこと。神様を人生の真ん中に置いていくと、それは切れることはないということです。だから生きるということはさまざまなことが起こる。しかしそういう中で私たちはこの神様を見上げて、三位一体の神様を見上げて、その神から生きることのすべての知恵を、知識を学んでいくことがこれからも大事なことじゃないかと思います。いくつになっても何十年信仰生活をしても絶えず学んでいく、そういう姿勢が求められてくると思います。お祈りします。天のお父様、あなたの皆をあがめ感謝します。今日もこの YouTube を通して、録画を通して皆さんと一緒に礼拝を捧げますが、神様どうぞこの伝道の書の中で生きるということについてシリーズを持って語っておりますが、神様どうぞあなたご自身が御手を述べてくださって、私たちも生きていく中にさまざまな試練や困難や壁にぶつかることもたくさんありますけれども、しかし私たちは神様と偉大なことをどんな挫折を通してでも学んでいくことができる、この素晴らしい神様がいること、また聖書が与えられていることを感謝します。 今週もどうぞ神様を見上げて歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。